夏休みの話を今回はしていこうかなと思います。8月10日から、まあ、この収録段階の8月15日まで、トータル6日間の夏休みをいただきまして、明日から仕事なんだよね。とりあえず振り返っていきます。はい。西暦2017年8月15日火曜日、夜22時39分くらい収録、おはようございます。テクノでございます。久しぶりにこんな遅い収録を、遅い時間にね、22時39分、10時半過ぎ、アパートだからさ、あんまり喋ってばっかりっていうのも良くないんだけど、どうやらね、やっぱり社宅なんだけど、平成12、3年にできてるアパートなので、結構よく言うんですよ。上の声、隣の声が聞こえるみたいな話ってよく聞くじゃないですか。ただ、うちだとよく全然聞かないんですよね。よく、彼氏が来てたんですけど、とか、今もそうなんですけど、お隣に、住んでらっしゃる、先輩ね、今日ご両親来られてるようなんですけれども、全然こう何の物音も聞こえずに、まさか何も喋ってないっていうこともないだろうからさ、だからそんなにね、音漏れしないっぽいっていうのが3年目になってようやく今更かい、わかりました。はい。はい、というわけなんですけれどもね、今まででね、ちゃんとこう音が漏れたってはっきり分かったのは、今までのね、こう社宅生活の中で音これはっきり聞こえてんなっていう風に今までなったのは、上の人が物を落とした時あとね、ガラガラガラガラって開けるドアがあるんですよ。こう、襖みたいな。襖はね、聞こえないんで、襖がね、壁に当たってトンって音が鳴った時とかは、襖を開けたんだなっていうのはわかる。ただ、あとは全部わかんない。一個わかるのは、風呂上がったんだなっていう。水が大量に流れる音が聞こえるみたいな。それはちょっとあるんですけど、あとは何も料理してる音も聞こえないし、テレビの音も聞こえないし、ギシギシみたいな音もね、別に聞こえるわけでもなく、という、ことなのですが、すごいなって思いますよ。普通ね、社宅系だと、昭和何年みたいなところが未だに多いらしいんですけれども、どうやら平成ということで非常に、恵まれた環境だななんて思ったりしています。はい、10時42分でございます。ただいま、夜のね、はい、話していきますよ。この前回が、なんだっけ、オープンキャンパスで OB として、話をしたっていう回でしたね。はい。で、それはね、別に夏休みの話じゃないんですよ。別に8月の1週目なんで全然夏休みの関係なく、もうそのタイミングでね、夏休み取っちゃうかなと思ったんですよ。せっかく札幌に戻ってきたんで。で、謝礼もね、交通費も出てるんだけど、全然足りないんだよね。一応ね、北海道の右下の方なので、高速道路で行くか、それか、ね、電車で、いわゆるね、特急で、行くかっていうことなんだけど、もうね、往復のチケット取っただけでもうすでに1万5000円ぐらい行ってるわけですよね。だけど今回の交通費そんなに当然行くはずもなくっていうことだったの。別にそれが嫌だっていうわけじゃないよ。だって俺だって、ね、まるで OB の代表であるかのように、こう、偉そうに、話すことができるチャンスっていうのもあっ ったし、久しぶりにこう教授とか、あと、ね、前回のラストで話した通りこうキャビンアテンダントになった女の子とか、まあ割とこう、まあ本人がこの番組絶対聞いてないからっていう自信を持っているからこそこの場で言うんですけども、結構か、まあいわゆる綺麗めな子なので、はい、まあそういうことね、久しぶりに会えるっていうのもまあいいしなって思いながら、はい、まあ行ったものなので別にいいんですけど、まあ、ね、結局、14,000〜15,000円かけて往復してですよ。はい。で、次の日、普通に仕事っていう、日帰りで、札幌、ね、往復をするということでございました。はい。で、結局、でもね、夏休み入るまでに、2、3回だけ仕事して、2、3日ですね、仕事してすぐ夏休みにまた入るわけだったんですけど、だから、まあ、夏休み入っちゃえばよかったなって思いながらも、結局、3日ね、ちゃんと仕事しなきゃいけない事情がね、あったりとかしてですね。はい。結局、その札幌でオープンキャンパス行って、その次の日も別で出張だったんですよね。しかも午前中に出張だったんですよね。だから、ちょっと疲れたから、お休みくださいっていうわけにも全然いかない感じだったので、まあまあまあ、そんな話でございやしたよ。はい。8月10日から夏休み入りました。その話していきます。8月10日はね、まあ一応夏季休暇取ってたんだけど、実質休みじゃないかったんだよね。出張にできたんだよね。あのね、まあ、なんか、こう職場に限らずこう同じ業界の人たちが集うなんか研究会みたいな、まあ勉強会、研修ですねみたいなのがありまして、まあ強制参加のものではないので、まあ出張で行きたきゃ出張で行くし、まあお休み取ってね、夏休みっていう体で、来るっていう人もいるみたいな、そういう結構楽なね、感じの、ものだったんだけど、うん。まあ、やっぱりね、同じ業界で先頭に立っている人たちの話を聞いたりとか、あとは、ま、親睦を深めるっていう感じですね。どこどこの職場の何々です、みたいな。ああ、君同期なんだね、みたいな。そういう話を、してですね。まあ、だんだんこう、もうね、3年目とかになってくるとさ、正社員3年目ですから、3年目とかになってくると、この分野で、重要なね、ポストに、つくようになりましたとかね、あとやれ結婚しましたとかさ、あれ名字変わってるねみたいな話とかにもなってさ、もうそんな年よねとかっていう話もしたり、したわけでございますけれども、うん、まあ研修とかを見ててね、だんだんこう分かってきたことっていうのは、まずね、まあ3年もまあ僕毎年ね、正社員になってから毎年欠かさずこの夏休みの研修というのは必ず出てるんですけれども、別に出ろって言われてるわけではないんですけど、毎年出てて、で分かったのはですね、何かっていうと、結局みんなあのね、その先頭に立って講演とかワークショップとかやってくれる人、職員の人っていうのはね、みんな同じ、毎年大体一緒、うん、やっぱりね、先頭に立ってやっていく人っていうのは意外と変わらないんだなっていう、うん、話、うん、だからこの人たちが先陣を切って、うちのね業界を盛り上げていくんだなみたいなのがすごくよくわかる。多分皆さんの業界にもそういう感じなのかな。この人がやっぱり先頭に立っていくもので、この人がいなくなったらみたいな風になるよみたいなってあると思うんですけど、なんかこう別に僕偉くなりたいわけじゃないですけどね、社長とかを目指してるわけじゃ当然ないですけど、そのなんていうのかな、そういうこう僕にとってみれば、そういう人ってこう自分 それぞれの持ち場、職場ね、それぞれが現場に持ち帰った時に役立つような、そう、我々平のね社員が使えるような知識を教えてくれる先輩、意外とこう現場にいるとね、もちろん僕に対していろいろと教えてくれる先輩方ってすごく多いし感謝してるんだけど、やっぱり各々がね自分の仕事を抱えているっていう状況だから、どうしてもね、僕のね、僕の仕事の技術っていうのは結局のところオンザジョブトレーニングみたいな感じになってしまうところがあるので、まあ今回みたいなこういう研修とかに参加すると、あ、この職場ではこういうことやってるんだっていう発見があるので、まあ行くようにしてて、うん、だから僕も将来的には自分がね学んだものっていうのを還元できるようになれたらなって、お声がかかるような 人間になりたいなとは思ってはいますけど、まあそれがさ、たまたま OB、 そういうことを考えているタイミングで大学 の、 あの OB インタビューの、ね、タイミングで話が来たので、すごくあのいい話だなと思ってやったわけなんだけど、うんね、まあね、でね、分かってきたのは何かというと、同期が結構多かったんだけど、うん、やっぱね、全土各地にね、いるので、僕の同期があの20人30人40人ぐらいいるのかな、同期があの同じようなこう肩書きを抱えた同期っていうのが3、40、もっと本当はもっといるんだけど、あのそれぐらいいる中で、やっぱ研修に来る人ってね、やっぱ半分いないかな、半分いないねっていうような感じなので、もうやっぱりなんだろう、同期のうちの半分ぐらいはやっぱりもうなんていうのかな、声もうまず名前も覚えてない、顔も思い出せないみたいな感じだし、で逆にこう今まで2年間顔出してた人なんかは、あれあの子どうしたの、あれ、いや、あ、なんか忙しいみたいよみたいな、あ、そうなんだみたいなね、話になって、あ、もうやっぱり現場離れられないぐらい結構ハードな役職になってんだねみたいな話になったりとかして、うん、ね、まあ大体こう同期の中でもさ、もう大体こう、あ、こいつはこういう人、こいつはこういう人みたいなのがなんとなくこう出来上がってきてんのかなみたいな、感じがするんですけれども、まあ僕がどの位置づけだかよくわからないけれども、とりあえず研修とかにはよく、参加するようにはして、います。うん、まあね、まあいろんな人たちとね顔をつないでおくっていうのも決して悪いことではないと思いますんで、はい、まあそんな話で、それが終わった後に何したかっていうとですね、あの僕のね友達、あの大学の時に塾のバイトしてた子が、まあ、あの新しくですね、自分でまあなんていうのかな、いわゆる塾というか会社を立ち上げて、なんていうの、独立したっていうのがあって、まあやれさ、みんな結婚だの子供できただのってある中でですよ、あのまあみんなさ、俺さ、ツイッターに一回つぶやいたのが、なんか周りがさ、そういう風にいろんなこう20代後半25歳ね、あらさみたいなさ感じになってきて、みんな人生に動きがあるなと思って、うらやましいかどうかちょっとわかんないけど、なんかこう語れるエピソードみんな持ってるなみたいな、結婚とかさ、子供とか会社とかね、独立みたいなさ話、うん、すげえなって思いながら見てんだけど、うん、でその独立した会社の職場とかを見てさ、会社っていうか塾ね、職場を見て、あ、すげえなって思いながらさ、うん、ここからやって、これからやっていくんだじゃなくて、もうやってるっていうんだよね、すごいなって思って、もうバイトも雇ってて、でそのバイトが俺らがその社長とね、その社長になった友達と俺が教えてたあの元生徒、もう大学生になったらしくて、でそれでまあ一緒にお酒は飲んでねえんだ、俺はお酒飲んだけど、一緒に食事して、っていうことで、とうとうこう教え子と食事ができるようになったんだなとかと、まああのこの前もね、もう二十歳過ぎた子ね、今の大学3年生ぐらいの子たち、女の子ね、とは久しぶりだから会いたいっていうことで会ったんだけど、今回男ばっかりで 5,6 人集まってくれて、で元生徒と、まあもう大学生になったから全然生徒じゃないけどと飲んでてさ、俺この大学入ったんだよとかさ、俺この学校入ったんだよとかさ、うん、でさ、ああ、ケクノ先生だ、懐かしいとかって言ってさ、そうそうそう、変わんないねとか言って、お前らも変わんねえなみたいなさ、そうだけどね、まあね、ガキンチョはみんな変わりましたよ。太ったり痩せたり。あとね、こいつ絶対やんちゃしてたんだろうなってやつはね、はっきり分かったね。眉毛がなくなってんだもん。あとね、パーマかけすぎててね、髪の毛なくなっちゃってんだよねっていうぐらいかわいそうな子とかがいてですね。別にそのかわいそうって思っちゃったのは俺のね、あれかもしんないけども。うん。だけどね、やっぱり、3、4年会うか、3、4年会わないだけでやっぱ全然変わりますよね。やっぱ子供ってね、子供っていうかさ、学生ってさ、って思った。そんな夏休み初日8月10日で、ございました。やっぱりね、昔会った人とね、久しぶりに再会するっていいものだなというふうに思いました。まあ夏休みのね、そんな過ごし方ですよ。はい。